おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずこちらの話題からですね。スーパーコンピューターの世界ランキングで首位が入れ替わったというニュースです。
これはですね、トップ500というランキングで世界中のスーパーコンピューターの性能を10位付けしたものなんです。年に2回発表されていまして、今回はドイツのハンブルクで開かれた ISC2020 という学会での発表でした。
え、スパコンにもランキングがあるんですね。それで今回はどこが1位になったんですか？
中国深圳のシステムで LINE 社員という名前のスパコンが新たな世界1位を獲得したんです。前回の1位から首位が後退するというかなりサプライズな結果でしたね。
わあ、それは意外ですね。スパコンの1位ってそんなに簡単に変わるものではないんですか？
そうなんです。首位の交代はそれほど頻繁にはないんですよ。ですからこそ世界的にも注目度が高くて、 AI の研究や科学シミュレーション、さらには安全保障の分野でもどの国が一番の計算能力を持つかを示す指標として見られているんです。中国勢の台頭が続くと、アメリカや欧州も HPC、 つまり高性能計算への投資競争をさらに加速させていく可能性がありますね。
ほう、スパコンの順位がそのまま国の技術力の見せ合いになっているんですね。なんだか宇宙開発競争みたいな雰囲気を感じますね。続いてのニュースです。トークンマクシングという言葉が話題になっているそうですね。聞き慣れない言葉なんですけど、これってどういう意味なんですか？
簡単に言うと、AI に送る情報量をできるだけ増やす戦略のことなんです。LLM、つまり大規模言語モデルって、入力できる情報の量に上限があるんですよ。その上限いっぱいまで詰め込むことで、より精度の高い回答を引き出そうってわけですね。
へえ、でも情報をたくさん入れるほどいいなら、みんなそうすればいいんじゃないですか？何か問題があるんですか？
そこが重要なんです。AI への入力はトークン数、つまり文字や単語の量に応じてコストがかかるんですよ。数万ドル規模の投資になることもあって、それに見合う効果が出るのかどうかが今まさに問われているんです。要は費用対効果の話ですね。
え、数万ドルですか？それは確かに本当に元が取れるの？ってなりますね。タイトルに死んだ、でも長生きしろみたいな逆説的な表現があったんですけど、これってどういう意味なんですか？
ええ、面白い表現ですよね。今までの形のトークンマックシングは終わった。でも形を変えて続いていくってニュアンスだと見られています。闇雲に詰め込む時代から、コストと品質のバランスをちゃんと測りながら設計する時代に変わっていくってことですね。
なるほど。量より賢さみたいな方向に変わっていくんですね。エンジニアの方々にとっては、設計の考え方そのものが変わる話になりそうですね。
おっしゃる通りです。AI システムを作るときに、トークンの消費量と効果をきちんと数字で測る仕組みを最初から組み込んでおく。そういう習慣がこれからすごく大事になってくると思いますよ。
さて、お次のニュースなんですけど、ちょっと驚いたというか、AI に MRI のセカンドオピニオンを求めたという話題があるんですよね。これ、どういうことなんですか？
ある方が、クロードという AI の最新モデル、オーパスポイント8を使って、自分の MRI 結果を読み解いてもらったという体験談なんです。お医者さんではなくて、AI に、これってどういう状態ですか？って聞いてみたってことですね。
え、意外ですね。お医者さんではなくて AI に聞くんですか？でも AI って そんな専門的なことまでわかるものなんですか？
オープス 4.8 はですね、専門的な推論能力がすごく強化されたモデルなんです。長時間かかる複雑なタスクでもずっと同じ品質を保てるっていうのが特徴なんですよ。ただ、あくまで理解を助けるための補助であって、最終的な医療判断を AI に任せるのはまた別の話ですね。
おお、そこは大事なところですね。では、AI に聞くのはもう少し自分で理解したいという時の使い方ということなんですか？
まさにそこなんですよ。お医者さんの説明だけでは不安が残るとき、AI に噛み砕いて説明してもらう、そういう使い方ですね。ただ、AI が誤った情報を自信満々に答えちゃうリスク、いわゆるハルシネーションという問題もあるので、鵜呑みにしないことがすごく大事なんです。
わあ、それは知りませんでした。便利そうに見えて、使い方を間違えると怖いですね。医療だけではなくて、法律や金融でも同じような使い方が広がっていくんでしょうか。
ええ、そうなんですよ。AI が専門領域での補助的なセカンドオピニオンとして定着していく可能性は十分あります。ただ、AI と専門家の役割をどう分けるか、社会全体で考えていかないといけないですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GitHub で公開されたプロジェクトなんですが、ナノオイラーという名前で AI のモデルをゼロから手作りしちゃったというものなんです。これ、どういうことなんでしょうか？
簡単に言うと、LLM、つまり大規模言語モデルを普通は PyTorch みたいな便利な道具を使って作るんですけど、このプロジェクトはその道具を一切使わずに作ったんです。C と CUDA というもっと低レベルな言語で全部を手書きしています。料理で言うと、スーパーで売っている合わせ調味料を使わず、醤油も出汁も自分で一から仕込むようなイメージですね。
え、それは相当大変そうですね。わざわざそこまでする意味ってどこにあるんですか？
そこが重要なところなんですが、フレームワークって便利な反面、内部で何が起きているかが見えにくくなるんです。ゼロから書くと、バックプロパゲーション、つまり逆伝播という学習の仕組みや、アテンション機構の動きが手に取るようにわかります。このプロジェクトは GPT-2 と同じ構造を採用しているので、教材としても使えるんですよ。
ほう、動くモデルを作りながら仕組みも学べるってことなんですね。エンジニアの方にとってはかなり価値がありそうですね。
ええ、まさにアンドレイ・カルバシーという研究者が作った LLMC やナノ GPT が先例として注目されていまして、同じアプローチを取るプロジェクトへの関心がここ最近すごく高まっているんです。低レベルの実装を知っているエンジニアはモデルの最適化やカスタムハードウェアへの移植もできるようになるので、業界としてもそういう人材が求められているんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。GitHub で公開されているツールなんですけど、Bash for LLM というものが注目を集めているそうです。名前だけ見ると何のことかさっぱりわからないんですが。
これはですね、Bash というシェルスクリプトの仕組みだけで、AI の API を呼び出せるようにしたツールなんです。LLM、つまり大規模言語モデルの API を Python なしで使えるようにしたところがポイントで。
え、Python なしで動くんですか？ AI を使うときって Python が必須だとばかり思っていました。
多くの場面ではそうなんですよ。ただ、サーバーの管理や自動化の作業をしているエンジニアにとっては、 Python の環境を別途用意するのが手間になることがあるんです。Bash だけで完結すれば、その手間が丸ごと省けるわけですね。
おー、なるほど。あと、Termux 対応とも書いてあったんですが、これはどういうものなんですか？
Termux は、Android 上で Linux 環境を動かせるアプリなんです。つまり、スマートフォンでもこのツールが使えますよ、ということで。リソースが限られた環境でも動くように設計されているのが、このツールの特徴なんですよ。
え？それは知りませんでした。スマホで AI の API を呼び出せるなんて、なんだか未来っぽいですね。エンジニアの方には、どんな場面で役立ちそうですか？
例えば、CI、CICD、つまり、自動テストやデプロイのパイプラインの中に AI 処理を組み込みたいときですね。既存のシェルスクリプトにそのまま追加できるので、環境を大きく変えずに使えるのが強みなんです。
ラストはこんなニュースです。リモートイーロンというノートオープン BSD を動かしてみたという記録なんですが、ケンさん、これはどんなチャレンジなんですか？
ざっくり言うと、かなりニッチな話題なんですよ。リモートイーロンというのは中国製のノート PC で、MIPS アーキテクチャという一般的なパソコンとは違う設計のチップが入っているんです。そこに OS を移植しようというかなり大変な取り組みですね。
ほう、それは知りませんでした。タイトルにドラゴンって入っていますけど、これはどういう意味なんですか？
ええ、ソフトウェアの世界ではここにドラゴンがいるという言い回しがあるんですよ。昔の地図に未開拓地を危険ありと書いていた習慣から来てるんです。つまり、ここは難しいですよ。未解決の問題がありますよ。という意味で使われているんです。
あ、そういうことなんですね。なんかロマンを感じますね。このノート PC、ちょっと特別な背景もあるみたいで。
いいところに気づきましたね。このリモートイーロングは、フリーソフトウェア運動の第一人者であるリチャード・ストールマンが愛用していたことで知られているんです。プロプライエタリー、つまりメーカー独自の非公開ファームウェアを持たない珍しい PC なんですが、オープンなハードウェアとオープンな OS を組み合わせるという思想的な意味でも注目されているんですよ。
面白いですね。主流ではないハードウェアでこういう調整をする人がいるというのは、エンジニアの方にとっては刺激になりそうですね。
おっしゃる通りです。組み込み系やオープンハードウェアを扱うエンジニアにとっては、こういったポーティングの記録はすごく参考になるんですよ。特定のメーカーに依存しない自由な環境を作るという発想は、これからもじわじわと広がっていくと思いますね。
ここは現時点では断定しすぎない方が良さそうですね。
はい、セキュリティやルールの話は更新で変わりやすいので、原文ソースも見ながら判断するのが安全です。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。